線状降水帯の発生予測を活用、エネルギーの地産地消を促進。質問者は大月丈一、公明。気象庁は令和4年6月より線状降水帯の発生予測を発表しています。同情報を活用し、早めの対策や避難を促す他自治体もあります。7年後には市町村単位での予測も予定されています。トークも活用すべきでは？
重要な判断材料の一つです。避難呼びかけ等に役立てていきます。
エネルギーの地産地消の意義は、1、地域内の経済循環。2、災害時等のエネルギー確保。3、再エネによる二酸化炭素排出量の削減が指摘されています。多摩市や八王子市では、地域の清掃工場で発電した電力を市役所等で利用。区内の地産地消エネルギーとして、杉並清掃工場のさらなる有効活用を訴え、ゴミ焼却熱による熱供給や発電の利用状況を伺います。
高井戸地域区民センターの空調や温水プール等へ無償提供されています。高効率の発電整備を活用し、昨年はおよそ1億1000万キロワット時を発電し、中央図書館や区民センター等33施設で利用しています。今後の可能性については意見交換をしていきます。
区立施設再編整備計画での太陽光パネル設置目標を伺います。
今後策定の地球温暖化対策実行計画を踏まえ、来年度予定の計画改定に向け検討していきます。
すべての差別をなくす条例を。自然を壊す道路計画は見直しを。質問者は、檜垣岳、リツム。選挙を悪用したヘイトスピーチによる人権侵害が起きないよう、対策が必要ではありませんか？
候補者への周知徹底と区民への啓発を行い、選挙期間中のヘイトスピーチ防止に努めます。
あらゆる差別を禁止し、人権尊重と多様性豊かな共生社会を進める包括的な条例の創設を。
すでに杉並区自治基本条例に人権尊重に関する基本理念を定めており、区民に周知する機会を改めて設けていきたいと考えます。
まちづくり基本方針、骨子案に集まった意見は、どれも高い見識と熱意で書かれています。素晴らしい住民参画で、区民の住民自治の意識の高さの表れだと考えます。どう受け止めていますか？
区民の区政への参画を尊重したいと思います。区民の声は、杉並から始める新しい民主主義を作り上げていく原動力になります。
善福寺川緑地公園は、先人たちが50年先の緑豊かな杉並のためにと尽力し作りました。大高の営造地や緑を壊す都市計画道路、133号線は見直すべきです。
区では防災面や環境負荷の軽減を図る観点等、ニーズに適した観点から効果を検証する考えです。
児童館、悠々館の廃止は住民参加で計画見直しを。質問者は、松尾ゆり、杉岩。これまで区は多くの児童館を廃止し、児童福祉が後退してきました。特に小学生の放課後の居場所が減少したことは誰も否定できません。 今後の再編見直し予定はいかがですか？また、児童福祉・心理の専門家らによる公開の検討会の開催を求めます。
児童館については、令和6年度中を一つの目標に検討します。検討組織等のご意見は参考とさせていただきます。
本天沼区民集会所、天沼区民集会所、悠々天沼館の3つを一つに集約するのは無理があります。説明会では多くの意見が出されました。今後とも住民意見の聴取を求めます。
高齢者の活動場所や旧若杉町の本格活用など率直な意見が出されました。今後、精査していきます。
川北総合病院建て替え工事が7ヶ月半遅延します。これにより、杉市町の移転・改築は予定よりさらに1年程度遅れるのではありませんか？教育委員会としてはどのような姿勢で臨むのですか？
学校建て替えには、少なからぬ影響があると考えます。病院に対しては、区長部局を通じ、可能な限り、工期短縮を求めています。
杉並区敗訴、偶発債務の額を隠すな。質問者は、堀部康氏、無。違法な生活保護費の引き下げがあったとして、区などが行った減額処分の取り消しが言い渡されました。東京地裁6月24日判決。多くの受給世帯に波及します。
違法との判断は遺憾であり、控訴審を注視していきます。
判決まで足掛け7年。当時の区の受給者のうち、現在までに死亡された方は、何人ですか？
この件に関しては回答はありませんでした。
前区長が退職直前に控訴を提起しましたが、区は判決正本、控訴状、控訴理由書など情報が存在しているか否かをお答えできませんと回答していました。
区としては損否応答拒否です。
減額処分の違法取り消しが確定すると、区は差額を支払う必要があります。偶発債務。生活保護費は年150億円。このうち生活扶助は平成25年当時、ほとんどの受給世帯で減額となっており、平均 6.5% 引き下げられていました。この判決を踏まえ、偶発債務の額を明確にしていただきたい。
算定していません。
偶発債務は決算上明確にしなければならない事項です。財務書類の中記に記載が必要です。
必要ないと考えています。
以上が、区政を問う一般質問の用紙です。
常任委員会、特別委員会等の活動をお知らせします。7月から12月。常任委員会、5つあります。総務財政委員会、開会日、4年9月28日。議案審査、第46号から51号、54号、57号から60号。請願審査、4、請願、第1号、2号。所管事項調査、杉並区総合計画等の修正に関する基本方針について、他、6件。開会日、 2004年10月18日、議案審査、第61号、62号、所管事項調査、契約金額変更にかかる事故の再発防止策について、開会日、4年11月29日、議案審査、第67号、69号から72号、75号、所管事項調査、指定管理者制度の検証について、他4件、区民生活委員会、開会日、4年9月21日、議案審査、第52号、所管事項調査、杉並会館等複合施設建物総合管理等、業務受託者、候補者の選定結果について、他5件、開会日、4年11月22日、議案審査、第63号、64号、所管事項調査、仮称、杉並区性の多様性が尊重される地域社会を実現するための取り組みの推進に関する条例の制定に向けた取り組みについて、他2件、視察日、4年12月19日、視察内容、都市農業について、視察先、練馬区、保健福祉委員会、開会日、4年7月29日、陳情審査、1、陳情、第32号、3、陳情、第10号、開会日、4年9月22日、議案審査、第53号、所管事項調査、障害者グループホームマッチングコーディネート事業の実施について、他5件、視察日、4年11月4日、視察内容、児童相談所について、視察先、荒川区、横須賀市、開会日、4年11月24日、議案審査、第65号、陳情審査、4、陳情、第25号、所管事項調査、生活困窮者自立支援事業、暮らしのサポートステーション業務、受託者候補者の選定結果について、他4件、都市環境委員会、開会日、4年9月26日、陳情審査、2、陳情、第1号、41号、42号、3、陳情、第29号、所管事項調査、都市計画道路について、他3件、視察日、4年10月21日、視察内容、藤沢サスティナブルスマートタウンについて現地見学、他2件、視察先、藤沢市、開会日、4年11月25日、議案審査、第66号、陳情審査、4、陳情、第16号、17号、21号、所管事項調査、廃棄物処理手数料の改定等について、開会日、4年12月12日、所管事項調査、 杉並区まちづくり基本方針、杉並区都市計画マスタープラン案について、他2件。文教委員会、開会日、4年9月27日、所管事項調査、富士見ヶ丘小学校移転に伴うスクールバスの試行的導入について、他1件。開会日、4年11月28日、議案審査、第73号、74号、所管事項調査、令和4年度、教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価、令和3年度分の実施結果について、他2件。次に、議会運営委員会、開会日、4年8月4日、議題、決算特別委員会について、他、開会日、4年9月2日、議題、定例会の提案事項について、他、開会日、4年9月20日、議題、定例会の追加提案事項について、他、開会日、4年9月26日、議題、定例会の追加提案事項について、他、開会日、4年9月29日、議題、議案審査結果報告について、他、開会日、4年10月17日、議題、定例会の追加提案事項について、他、開会日、4年10月19日、2回開催、議題、議案審査結果報告について、他、開会日、4年11月8日、議題、定例会の提案事項について、他、開会日、4年11月21日、議題、定例会の追加提案事項について、他、開会日、4年11月25日、議題、定例会の追加提案事項について、他、開会日、4年12月6日、議題、議案審査結果報告について、他、次に、特別委員会、4つあります。災害対策、防犯等特別委員会、派遣日、4年8月9日、派遣内容、第60回、東京河川改修促進連盟、総会及び促進大会、開会日、4年9月29日、所管事項調査、令和4年度、杉並区総合震災訓練等の実施について、他2件。視察日、4年11月12日。視察内容、令和4年度杉並区総合震災訓練。開会日、4年11月30日。所管事項調査、犯罪発生状況等について、他3件。道路交通対策特別委員会、視察日、4年9月1日、視察内容、東京外郭環状道路本線トンネル、北港、透明工事現場、 開会日、4年9月30日、所管事項調査、外環道の進捗状況について、他2件。開会日、4年12月1日、所管事項調査、外環道の進捗状況について、他1件。文化芸術、スポーツ、街の賑わいに関する特別委員会。開会日、4年10月3日、所管事項調査、令和3年度、杉並アート応援事業第2弾の実施結果及び令和4年度文化芸術活動助成金の審査結果について、他2件。開会日、4年12月2日、所管事項調査、杉並区区政施行90周年記念、交流自治体中学生親善野球大会の実施結果について、他3件。DX、デジタルトランスフォーメーション、議会改革に関する特別委員会。開会日、4年10月4日、所管事項調査、令和4年度、区のデジタル化の進捗状況について。開会日、4年12月5日、所管事項調査、令和4年度、区のデジタル化の進捗状況等について。以上が7月から12月の常任委員会、特別委員会等の活動です。